本日はイエス・キリストと律法学者やファリサイ派、そしてサドカイ派、ヘロデ派などと呼ばれる当時社会的に力を持っていた人たちとが論争している中の非常に重要な部分となっています。今日のこの最も重要な掟に関するやりとりはマタイ、マルコ、ルカの共感福音書と呼ばれるどの福音書にも記されております。今お分けになっているマタイの段落の初めにゴシック体で最も重要な掟というタイトルがついておりますが、そこの下のところに括弧付きでマルコ何章、十何章、ルカ何章といわゆる並行記事といいますが、同じ内容の記事が載っているのがわかります。つまりそれはそれだけ初代教会から大変強く印象深く記憶されてきていた話だということでありましょう。しかしよく見比べてまいりますと随分様子が違っております。お分けにならずにどうぞお聞きください。マルコによる福音書の方では質問をした律法学者が主イエスの答えを聞いて、つまり心を尽くし精神を尽くし隣人を愛せよというこの二つですね、この答えを主イエスが言われたのを聞いて先生おっしゃる通りですと言って、この主の答えを自分でももう一度反復して答えて言いました。これに対して主イエスはあなたは神の国から遠くないと言われました。つまりこの質問した律法学者の側に悪意は認められず、主イエスもこの律法学者の答えを評価している。質問した律法学者と主イエスとはいわゆる犬猿の仲、仲が悪い間柄ではないということがわかります。これがマルコ。ルカによる福音書は皆様長く聖書をお読みになっていると有名な主イエスの例えの一つの良きサマリア人の例えというのを記憶していらっしゃるでしょう。ルカ10章にあるこの良きサマリア人の例えの冒頭部分に今日のこの最も重要な掟が出てくるのです。そこでははっきりとイエスを試そうとしていったとあり、質問も何が重要な最も重要な掟ですかというのではなくて、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるかという質問でした。ルカによる福音書ではシュエスが逆に問い返されるのです。あなたはどう思うか。そうしますとこの質問した律法学者は今日最も重要な掟と言われているものを律法学者の側が答えていくという構図になっているのです。シュエスはそれを聞いてあなたの答えは正しい、そう認められてそれを実行しなさい、そうすれば命が得られるとお答えになります。ルカによる福音書ではなおそこから律法学者が食い下がって、では私の隣人とは誰ですかという質問をして、あの良きサマリア人の例えが教えられる。最後に言ってあなたも同じようにしなさいと言われ締めくくられるというのであります。最も重要な掟という 非常に重いテーマを扱っている出来事でありながら、記事としては随分と違いがあります。そして今日私たちに与えられているマタイによる福音書の御言葉では、極めてシンプルに、質問と答えだけが記されております。質問する律法学者の問いの動機がイエスを試そうとしてとは記されておりますので、純粋に教えを請おうというのではなくて、明らかに論争を仕掛けているのは間違いありません。ただ、マタイによる福音書では、質問した人が認められたり評価されるのでもなく、逆に非難されたりするのでもない。どっちもないんです。ただ、これが最も重要な掟だ。と、いわば余計な枝葉を一切取り除いて、核心部分だけを示そうとしているかのようであります。最も重要な掟は何か。この問いですけれども、現代の私たちには分かりにくい言葉が一つ入っています。掟です。掟破りとか、掟という言葉を使った熟語や、文章を考えてみてくださいって言われてすぐ出てくるでしょうか。掟。何か時代劇か何かに出てくるような古めかしい言葉でもあります。掟などという言葉は、今や日常生活の中で使うことはまずないでしょう。昔の閉鎖的な村社会や、あるいはヤクザや、マフィアの世界の血の掟などというものは、ゴッドファーザーをたくさん見ている人は、ああ、と思い出すかもしれない。広辞苑では、大きな辞書がありますね、日本語の国語辞書。広辞苑では、掟というのはですね、定めや取り決め、公の規定や法律、しきたりなどと出てまいります。要するに、同族集団をまとめていくための非常に重いしきたり規則となるでしょう。聖書でも時々登場してくる掟は、実はそれとは意味が違います。聖書の中に出てくる掟とは、別な場所では律法と訳されている言葉であります。それは、神からいただいた恩恵、恩に対して、人がどのように恩返しをしていったらよいか、ということをわざわざ神様の側から、こうして生きていったらよいのだ、と教えてくださったものが、掟であり、律法だったのです。私たちのおそらく日本的な感覚で言えば、恩返しです。恩返し。しかし、一回や二回の恩礼をもってすれば済むような恩ではありません。一生涯かかっても返しきれない、とてつもなく大きな恩をいただいた。先ほど歌いました賛美歌86番、御神の恵みは計り知られず、時はの愛こそ類いもなけれ、雨なる御神に勝りて深く、我が身の憂いを誰か憐れま。ちょっとやそっとの恩ではないということですね。一生かかっても返しきれないような恩返しをする。しかし、 その一生涯を通して恩返しをしていくときのやり方、生き方、生活の仕方が掟であり律法だと言われていますが、どうやって恩返ししたらいいのかというのは自分で考えればよいのにと思う人があるかもしれません。しかし決して上目線で言うのではありませんが、それはもう少し謙遜になった方がいいでしょう。人は恩返しの仕方ぐらい自分でわかると思うかもしれませんが、決してそれは当てになりません。神様に対して恩返しをすると言ったって、時代が変わればすぐに変わってしまったりすることがいくらでもあるではありませんか。これが神様に対する恩返しだと思って一生懸命やってみても、50年経ってみてください。振り返ってみたら、あれは違っていた、いや違っていたどころではない、とんでもない間違いだったってことに頭抱えることが現にあるではありませんか。私たちの歴史、しかも近しい歴史においてさえも、どうやって恩返ししたらいいのか。自分の立場や置かれている状況によって、やはりすぐにやることなすことが変わってきてしまったりするのではないでしょうか。神からいただいたとてつもない恩にどうお答えしたらいいのか、恩返しをしたらいいのか、その仕方さえもろくに分かっていない愚かさを持つ者が自分たちだ、そういう自覚がまずは大切ではないか。歴史を振り返れば分かると思うのです。散々失敗し過ちを犯してますから。そんな人間を憐れんで、受ける立場であるはずの神の側から特別に賜物、ギフト、プレゼントとして与えられたのが掟であり律法であったのです。ああこうして生きていけばいいんだというものです。一本筋が中心に通った、あるいはどの方向に向かっていったらいいのか基準となる羅針盤をいただいたようなものです。そのように例えて言うことができるでしょう。ですからイスラエルの民にとって、ユダヤ人にとって、本来この律法、掟と言われるものはもう宝物であったのです。しかしその宝物もいただいた恩を忘れていき、だんだんだんだん形骸化していったらならば、神への恩返しとしての掟や律法ではなくて、自己実現と他者を攻撃するための道具としてしか用いなくなってしまったのです。神からの宝物でさえそうなのです。現代の私たちキリスト者にとっても大して変わりません。神の御言葉を重んじているのが我らプロテスタント教会の福音主義の信仰だと言われますけれども、その神の言葉さえも自己実現のための道具、人を攻撃するための道具に早変わりしていく。ということは、福音書に登場してくる律法学者やファリサイ派の人たちを一方的に非難することなどできずに、案外自分の姿がそこにあるのではないかと考えた方がいいのかもしれない。さて、掟とか律法といえば、少し聖書を読んで学んでいくと、だいたいすぐに、ああ、そうか。旧約の律法や掟の代表というならば、間違いなく十戒が挙げられるでありましょう。古い方ならば、あの巨大、横長のスクリーンで、海が割れていくあの凄まじいシーンを 驚きと感動を持って見たあの十回という大スペクタルクル映画を年長の方々を思い起こすでありましょう。ちなみにあの海が割れるこの映像はナイアガラの滝を撮影してそれをフィルムを逆回しにしたものだそうですけれど、まあ、今だったらもうコンピューターグラフィックでなんぼでもできますがね。あの十回イスラエルの民が奴隷の地エジプトから解放され神の山シナイに導かれそこでモーセを通して与えられた十の戒めであります。出エジプト記20章にありますが、何時我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時主の皆を見たりに口にあぐべからず、何時安息日を覚えてこれを聖とすべし、何時父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時隣人に対して偽りの証を立つるなかれ、何時隣人の持ち物を貪るなかれ。これら何々するなかれという言い方は、何々してはいけないという規制をかけている戒めとして聞こえるものであります。私ども子供時代、小学生の時には割と自由にのびのびと学校生活をしていたと思うのです。ところが中学校に上がった途端に制服を着て、校則というものが現れ、それを盾にいろいろな制限がかけられ、自由な表現ができなくなっていって、息苦しくなったと思う人も結構多いのではないでしょうか。大人の立場としては、君たちは子供じゃないんだから、これから大人になるんだから、そういうルールをちゃんと守んなくちゃいけないんだよ。社会ってのはそういうもんなんだ。と、教えるためのものなのでしょうか。中学校に入って、校則にがんじがらめにされるような、そんな思いを、実際の中学生や高校生は結構味わうんではないかと私は思う。いや、大人になったって似たり寄ったり。法律とか決まり事というのは、理屈では組織や集団を秩序を持って動かしていくためには必要なものだ。あるいは組織や集団を守るためには、この決まりは必要なんだ。規則、法律は必要なんだ。と言われて決められる。いざその運用に触れると、規則規則規則で、人の自由を制限し、自由を奪い、人を縛るものにさえ思えてくる。あれはしてはいけない。これはしてはいけない。これはこうせねばならない。まるで人に強制するための道具としての規則や掟があるかのようです。本来違うはずですけど、神からいただいた宝としての掟や律法も同じなのか。確かに言葉としては、何々すべからず、何々してはならないとなっています。しかしこの言い方は、言語のヘブライ語では、何々するはずがない。何々するはずがない。という文法的な表現を用いているのです。十戒の場合は、奴隷の地から救い出されてきたという事実をまず冒頭で宣言し、明確に示して、そのようにして救われたものであるから、そういう恩を受けたものとして何々するはずがないと十項目並んでいるのです。神のみを神としなければならないという第一回も、 自分たちを奴隷の地より救い出し、助け出してくれて神くださった神様に対して、その神様を裏切るようにして、他の神ならぬものを神とすることなどするはずがない。そういう意味で、何時我のほか何者をも神とすべからずなのです。この恩を受けた者としての応答の技の頂点というか、中心にあるのは実戒だと、誰もが思うはずのところ、主イエスは、今日、旧約で読んでいただきました、申命記6章、レビ記19章の2つの掟を挙げて、これらが律法全体と預言者との元になっている、大元にあるのだと教えられた。まあ、申命記6章の方は実は、とっても実はユダヤ人の間では有名です。シェマーイスラエルス、聞けイスラエルスって、もう耳にタコができるほどみんな聞いている。でも、レビ記の方はどうか。今読んでお聞きになって、あれと思いましたでしょ。復讐してはいけないっていう並びの中で、ちょっと出てくるだけです。何かとっても大事なものとして、それこそ一段落たっぷりとってですね、書かれているわけではないわけです。なんか、え?というぐらいに、こう復讐してはいけないよっていう掟の続きに、何時自身を愛するように隣人を愛すよ、出てくるわけです。これ初めて聞いた人は、驚いたでしょうね。まさかそこを出してくるとは。しかしよく考えてみますと、実戒の何々してはならないという、いわば否定形で言われている掟ではなくて、神を愛せよ、隣人を愛せよ、とポジティブにこうしなさい、こうせよ、という掟を主は挙げられたのです。それはまるであの三条の説教、三条の水訓の中で主が教えられた黄金律に似てるとは言えないでしょうか。求めよさらば与えられん、門を叩けさらば開かれんって、あの有名な言葉の終わりのところにですね、黄金律と言われている言葉があります。それは、人からして欲しくないことはするな、というのではなくて、人からして欲しいということを人にしなさい、という、あの、主の教えであります。人からして欲しくないことは人にはしない。若干消極的なその教えは、実は他にあることは皆さん知っておいででしょう。聖書以外に。でも、主イエスはそうじゃなかった。人からして欲しいことをしなさい。ポジティブなのです。より積極的にしよう。まるで親が子供を叱るときに、ほら、周りの人に迷惑かけるでしょ。やめなさいって叱るのと、ほら、こうしたらあなたも周りのみんなも気持ちよくなるよ。というのとの違いであります。まあ皆さん自分の子育て振り返ると前者の方ばっかりだったってきっと頭抱えると思いますけれども。すべての律法と預言が基づいている。それは神と隣人への愛だ。主イエスの教えは至ってシンプルでした。積極的に神を愛するどころか、精一杯力の限り、全身全霊をもって神を愛する。そして自分自身を愛するように隣人を愛する。これが、すべて神への恩返しの根底にある、あるいは中心軸にあるものだ、というわけです。しかしです。神を愛し隣人を愛すると言っても、じゃあ、何が愛なのか。問題になるのです。先日電車の釣り広告を見ておりましたら、 小学館から出されている国語辞典の大辞典、大きな辞典の字に泉っていう字ですね。小学館から出ている大きな国語辞書ですね。この大辞典という、まあ、小学館から出ている大きな立派な国語辞書の広告で、10月7日からあなたの言葉を辞書に載せようキャンペーンというのが始まっていたのです。この小学館の辞書の編集部の方たちがセレクトした8つの言葉について、一般の人たちから語釈っていうんですね、言語の語に解釈する釈って書いて語釈、言葉の意味を募集し、優秀作品は大辞典デジタル版に収録するというのです。で、その8つの言葉、愛とか自由とかあるんですけれども、トップが愛なんです。で、その釣り広告の中の愛というそのトップに挙げている言葉にいくつかの事例がこう周りに出ていました。愛はこの人のためなら何でもできると思えることとか、愛は二人なのに一人のような感じなどとか出てくるわけです。まあ、何かこういかにも庶民的な学者さんたちが一生懸命作った言葉ではなくて、庶民感覚の言葉だというふうにも言えるでしょう。愛とは何ぞや、おそらく数えきれない答えが返ってくるでありましょう。私はこの小学館の編集部の方が何を基準にして選ぶのだろうかと大いに気になるところではありますが、黙って傍らにいるのも愛、一緒に泣くのも愛、嫌われても言わなければいけないと確信したことを言うのも愛、祈り続けるのも愛、叱るのも愛、突き放すのも愛、抱きしめるのも愛、何でも愛になりうるわけです。そこで大切なポイントは、愛というものを、あるいは愛するということを、何か一つやいくつかの行為として限定してしまうときに、それがひっくり返ってしまって、時代が変わり状況や立場が変わるとですよ、ひっくり返ってしまって、愛どころか欲望のすり替えや押し付けであったりしてしまうことが起こるわけです。ある状況では、ありがとうね、本当にあなた私のことを思ってくれて愛してくれてるねと思ったけども、状況が変わってみたら、何あなた私愛してなかったじゃないの、自分の思いを押し付けただけだったのね、なんてことになってしまうわけです。大切なポイントは、愛は相手との関係性の中でしか見出すことができないということです。まるで歌謡曲のタイトルのようですけれども、愛は陽炎のようなもの、愛は逃げ水のようなもの、陽炎、蜃気楼のようにね、朝もやのこのボワーンとしてる。でもすぐに消えてなくなってしまう。逃げ水っていうのは、暑い夏の日なんかアスファルトの路面が向こうの方がテカテカと輝いて水が張ってるように見えますよね。しかしずっと車走らせて近づいていくと水たまりなんかないわけですね。あれ逃げ水っていうんです。つまり何を言いたいか、近づいてって捕まえようとすると消えてってしまうんです。相手に対して、これがお前に対する愛だといくら言ったってダメ。それを愛と信じて受け取ってもらえるという信頼を持って、ただ実行するだけなんです。もしかしたら残念な結果になるかもしれないし、嬉しい結果になるかもしれない。しかし、押し付けではなくて、 ただただ信頼を持って愛を実行していく。受け取る側も同じです。自分に対して何らかの行為がなされてくるときに、それが自分を大切に思って、自分を何とか生かそうという思いの中で言ってこられたり、何かの行為をされたりするのだと信頼していくときに、それは愛として受け止められていく。しかし、その相手の思いを思いはかることができずに、自分のことを嫌っている、自分を恨んでいる、自分のことを気に食わないでいるんじゃないか、そう悪く解釈して見て聞いていると、それは愛どころではなくなる。余計な邪推が入り、愛が愛として注がれ、愛が愛として受け止められる、どちらもそこに相手に対する信頼がなくては成り立たないわけです。信頼するというのは信ずることです。人を信じるというのは難しい、言うほど簡単にできない。だから愛するのは、すいた惚れたで心の赴くままに自然に湧き上がったりできたりするものとは違う。愛というのは戦いかもしれない。悪く解釈する思いが湧き上がってくるのに対して、いや違う、そうじゃない、バカみたいに善意で解釈する戦いです。裏切られるかもしれない。自分の勝手な思い込みで本当はやっぱり悪意を持ってやってることかもしれない。しかしそれでもいいとして、とことん信じ抜く、これ本当に厳しい戦いだ。神を愛することにしたってそうではないか。自分にとってありがたい、都合のいい、うまい話が続いているときには、ああ、神様私を愛してくれていると思える。しかし、ひとたび思うようにならずに、不遇の境地に立たせられ、あるいはあらぬ疑いや汚名をなすりつけられたり、ひどい罠に陥れられたり、名誉を傷つけられ、社会的なバッシングを受け、踏んだり蹴ったりの思いを味わうように目に遭うときに、神の愛ということを当たり前に受け止めることができるだろうか。とてもできない。神は何してるんだ、そうつぶやくのではないか。もう神様の様付けなんかしないですね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいとは、自分に都合の良い時だけ愛すればいいということではもちろんないはずです。神の愛を疑い、神の正義を疑い、不平と不満が噴出してくる中で、それでも神を愛するというのは、やはり戦いです。神の善意、神の慈しみ、神の愛を否定して、神の悪意、神の容赦のない裁き、神の冷たさ、そっちの方に同意したくなっていく、そうだそうだと思いたくなる思いに抗っていく戦いであります。順番が逆になりましたけれども、隣人を愛するにしても神を愛するにしても、そこに戦いがあるとするならば、それはただ自分の意志の力で戦うのではない。神も隣人も意地悪で冷酷で悪意に満ちているのではないかという思いに、ノーという大元がやっぱりあるんです。それはやはりすでに受けている恩であります。恩というと、非キリスト教的、信仰的に聞こえるのならば、恩恵と言ったらよろしい。いかなる恩恵を受けたか、どのような恩を受けたか、全能の神、しかも我らの父となってくださった神が自分にとってどのような恩人なのか。恩人というからといって、神を高き座から人間の次元に引きずり下ろしているのでは決してありません。 いかなる恩人か、神が。というのは、神は人格ある方であるから。法則や倫理規定や理念ではない。人格あるお方。その人格をもって我らを憐れみ、そして助けと救いを与えてくださった。一人子イエスを十字架にかけてまで、その命の代償を支払ってまで許し救おうとされた、そういう恩人であるはずです。あえて誤解を恐れずに言えばです。この地上の歩みをしていても、自分を危機的な断崖絶壁の崖っぷちから救ってくれたような恩人と呼べるような人がもしいるならば、きっとよりイメージしやすいでありましょう。この人なくしては今の自分はない。今のこの恵まれた自分の生活はありえない。とっくに野垂れ死にしていたであろう。とっくに惨めなどん底に落ち込んで、身を滅ぼしていたであろう。しかしそうならないようにしてくれた。その恩人とも言うべき、神の恩恵をいかにして我らは受けたのか。それをいつも新たに深く、味わい知るときに、愛というものは決して難しいものではなくなるでありましょう。今日備えられている聖餐の食卓におきましても、まさしく主の恵み深きを味わい知れとの御言葉を持って、私たちはそれを噛み締めていきたいと願います。そしてそこには深い悔い改めが背後にあり、そこから起こされてくる愛の技は謙遜な技となるでありましょう。